んおはようございます。11月5日菊池由美のポッドキャスト、今日はフィッシュという、ここは浜金谷ですかね、東京湾に面した、素敵な海に面したレストランがあるんですが、そこからお届けいたします。私は今日これから町田市というところに行きます。千葉県鴨川というところに住んでいますと、まあ、その東京からですね、町田とか、東京近郊に出かける方法が何通りもあるんですね。今日はここ浜金谷から東京湾フェリーに乗って久里浜に回り、そこから横浜経由で町田に行ってみようと思ってます。多分その方が東京回るよりも早いし、お天気がいいのでね、すごく気持ちいいなと思ってるんですよ。今日は、ゲストに森田源を迎えています。おはようございます。森田源さん、
おはようございます。
今日は何のお話をしてくれるんですか？
今のアメリカの何が起こってるか、うん、日本のマスコミではね、なかなか報道されないそのニュースですね。政治状況を、まあ、ワシントンに起きてることですけど、
はいはい、ものすごいスキャンダルが起こってます ね。ウォーターゲートを超えるようなことが起こってるのに、日本のマスコミが報道しないってどうしちゃったんでしょう ね。
これは、まあ、向こうではプレームゲートって呼ばれてるんですけどね。なんとかゲートってのは、あのウォーターゲートから始まったんだね、スキャンダルは ね。ランダムゲートつけちゃうんですけども、はい、これがこのままいけばですね、ブッシュ政権を根底からひっくり返しかねない事件に、はい、発展するだろうというふうに今専門家では見られてますね。そのぐらい大きな事件ですね。
のプレイムゲートのプレイムっていうのはどういう意味ですか？
プレイムっていうのは、これプレイムっていう名前なんですね。実は、アメリカのアフリカ、これは確かナイジェリアだったと思いますけども、ナイジェリア大使のウィリソン、ジョン・ウィリソン大使という人がいたんですけども、その奥さんの名前なんです。
プレイムさんってね、はい、CIA の工作員だったって人ですね。
もちろん秘密工作員ですね。でその秘密工作員の正体を新聞で暴かれちゃったわけですね。ですから彼女自身、これ秘密工作員というのは日本ではなかなかね、そういう実態がないもんですから、その感覚がわからないでしょうけども、うん、命に関わるですよね。国家機密を握っている人ですから、ましてやそのあるいわゆる秘密工作をしてた人ですよね、うん、いわゆる国家のために、アメリカ政府のために。ですからそれに関わる人、今まで要するに家族も知らなかったわけですから、
はいはい、
うちのお母さんがそんなことだったらっていうことはね。
ご主人は知ってたの？
もちろん知ってました。
ああ、友達は知らない。
数年しか知らなかったんですよ、もちろんね。だから同僚とか今までやって。
アメリカには法律がありますよね。その CIA のエージェントなんかは、あの身分をこうバラしてはいけないというような法律がありましたよね。
もちろんね、それがあるから守られてるわけなんですけども、うん、それをいわゆるリーク、漏洩って言いますかね、
うん、
誰かが新聞記者にですね、うん、ニューヨークタイムズなんですけども、漏らしたわけですね。
その心は
これが問題なんですけども、うん、じゃあなんでそんなことが起きたのかというと、これは彼女自身ではなくて、実は彼女の旦那さん、うん、ウィルソン、あの大使というのは元大使ですけども、実はまあ、これちょっと2、3年前に遡りますけども、アメリカがイラク戦争をするその時の最大の理由というのは、根拠というのは、フセインが大量破壊兵器を持っているからだということだったわけですね。それを理由に戦争を始めたわけなんですけども、でその根拠は必要なわけなんですけども、その根拠の一つとして、その一番大きかったのは、フセインが秘密裏にアフリカからですね、のナイジェリア、ニジェールと言いますけども、ウラン鉱脈、こうナイジェルというのはウランが取れるんですね。そこから秘密裏にウランを輸入しようとしてたと。でそれで使って、ビアルマ大量破壊、いわゆる、まあ、核弾頭ですね、核兵器を作ろうとしてたんだっていう、でそういう文書があるんだと、ナイジェリアから輸入するっていうね、取引のその文書が証拠として出されてきたんです。
なるほどね、うん、なんかそれ覚えてますよ。
覚えてますか？
証拠が見つかったって大騒ぎしてて、うん、確か一般教書でも 2003年の1月にブッシュ大統領が一般教書演説しましたよね、うん、1月の当初に。その時にその文書の存在に言及してませんでしたね、うん、だから日本、あのアメリカ中の人があの演説を聞いたわけですよね、うん、それでそうか、あ、フセインはウランを輸入しててもう核弾頭を作る方向に行ってるんだ、うん、じゃ あのアメリカが攻撃する前にしてしまえというふうに論調が発展していたと思います ね、
そうですね、
はい、
でもちろんそのブッシュの、演説その前にですね、実はそのこの情報のですね、フセインが手にしようとしてる、でちょっと信憑性が疑問が出たわけですね。それでそのウィルソン大使が、あなたは、うん、あのそこの大使だったんですから、うん、そのアフリカの国のね、ニジェールという、うん、だからそこ行って調べてきてくれと、うん、というように CIA からの要請で行ったわけです、
ね、なるほどなるほど、
うん、で彼は行って、いやこれはでっち上げだと何の根拠もないと、
うん、
ということを
言っちゃったね、
自分で帰ってきて、はいはい、それで実はそれに直接に頼まれたのはチェイニー副大統領なんです。
あ、
ええ、もちろんこれは極秘ですよ、
チェイニーの匿名で言ったんですね、
はい、極秘ですよ全て、はいはい、ええ、で行って、で彼は報告したわけです、チェイニーにね、
はい、
で彼はそれからで、まあ、これはもうなかったって話になるだろうと思って、そうしたらあのブッシュ大統領が議会でですね、いやその話をあたかも本当のように言って、それが最大 の、 あのイラク戦争の
開戦の
根拠にな
る、ね、
したわけですね。それで彼はびっくりしたわけですよ、
うん、
おいおいおいっていうことで、一体俺の、ね、調査したあれはどうなっちゃったんだ、
うん、
ということで、
はい、
それで彼は騒ぎ出した、
はい、
で彼が調べたことを新聞社に言ったんです。
なるほど、ね、
でそれが記事になっちゃったんです、
うん、
そこで今度は、ブッシュ政権、うん、まあ、特にやっぱりチェイニーなんですけども、
はい、
彼が、いやこれはマスコミ対策、これなんとかしなきゃいけないと、はい、まずいなということで、はい、抑えようとしたんですね、
うん、
でその時のに、まあ、リビという彼の首席補佐官が、
うん、
彼との会話がそエアフォースなんとかっていうね、ジェット機の中で会話されたんじゃないかっていうふうにされてますけども、まともくそれで、いやこれは仕返ししようと、
うん、
ということで
ウィルソン大使への見せしめ、仕返しのためにその奥さんの身分を流したわけですね。
そうです。
で今そのことが問題になってリビーが、
うん、
辞任に追い込まれたと、
起訴されたわ
けですね。起訴されて、で彼はすぐ辞任しました、辞めました。
これで大事なことは、
うん、
過去100年で、
うん、
アメリカ の、 この政府中枢のね、うん、日本では内閣ですよね、
うん、
内閣の例えば官房長官ぐらいに値する人がですね、
うん、
起訴されるなんてことはアメリカでなかった、
うん、それぐらい腐敗しちゃってるっていうことですね。
そう、司法が入ってくる前に当然議会で問題になって、議会でもそれが調査委員会が作って、一体どうなってんだってんで、それで普通は辞任にするか決議案かなんか出してね、
はい、
解決されるんです。そうやって今まで全部来たわけ、今までアメリカ政府が腐敗してなかったということではなくてね、
うん、
ちゃんとそういうふうに議会のがちゃんと
一定の機能を果たしてたわけね、うん、議会がね、
うん、それがこの共和党の圧倒的共和党の、ね、支配する議会になってから、はい、一切そういう調査をさせない、
うん、しなくなったよね。そうですね。
なんか似てません？どっかの国と、
う
ん、
日本とそっくりですね本当に。いやー、もう内閣府から上院下院全部ね、アメリカの場合共和党で、うん、日本も今3分の2ですか、与党がって抑えて、これで参議院もまた選挙が2年後にありますけど、これでまた与党がね、伸びるなんてことになった場合には本当に独裁局になっていくわけです ね、 こうやってね、
うん、アメリカは確かにこういう今ね、非常に政治が危機的な状況にあるんだけども、
うん、でも司法が働いたじゃないですか、
起訴されたってことではね、
すごいですね。
それどうやって、日本にはないシステムなんですけども、
はい、
いわゆる連邦検事っていうね、
うん、
ものすごいスーパーパワーを持ってる存在の人がいるんですよ。まだ40いくつのね、
うん、
検事さんで、
フィッチジェラルドさん
で、ね、フィッチジェラルドさんってかっこいい人がいるんですよ彼は本当にね、エリオットネスって知らないかな。
知らない、何ですか。
知らないか。
かっこいいの。
そう、アンタッチャブルってあれね、FBI のほら、
あ、
秘密捜査官が
いたのね。
それが毎日テレビで、
うん、
毎週見てたんだけども、かっこいい人がいたのよ。
うん。
うん、まあともかくスーパーマンみたいな人だ。それが常にもう正義のためにね、どこでも立ち向かっていく、はい、まあ。そういうジェラルドさんっていう検事がね、
うん、
最高検事ですよね。がいて、大陪審ってのがあるんですね。
うん、
そこでは大統領であれどれでも 呼び出す、召喚することができる、うん、
承認喚問ってやつですね。
承認喚できる、呼び出す、すごいパワーを持ってるんですね、はい、なるほど。でそれが今回その2年間調査して、うん、でこのリビーっていうディック・チェニーの部下ですね、うん、情報人と言われるのを基礎に目を向かったということです、
うん、なるほどね。ということでアメリカの政治今、急展開しています。でブッシュ大統領にいつも小泉さんはくっついていっちゃうわけですけどね、私たちの、首相は。でもそういうことをしてられない、このままいくとですね、イラクからの即時撤退ということにもつながりかねないですし、つまりイラク戦争の、根拠がなくなった、完全にこうなくなって、それが明るみに出てきたってことですよね。
しかも今日のニューヨークタイムズの記事だよね、そのナイジェリアの秘密文書、いわゆるあの公式文書で、
なんか大使館のハンコが押したったみたいな話でしょ。
それが偽文書だってことは分かったんですけども、ねはい、それを作った人がイタリアの、
イタリアの秘密警察情報ね
ということが今日判明したってニュースありましたね。はいはい、要するにもうい
ろんな国が混じってもうみんなででっち上げやってるわけですね。
全て欺瞞の上にこのタリア破壊兵器っていうのが、ねうん、出来上がったんですね。
そうですね。
でそれを日本の自衛隊も送ったのも小泉首相は大量破壊兵器があるからなんだっていうことを国会で答弁した、
はい、
でその根拠はもう全くもうアメリカでは崩れてる、
はい、小泉さん辞任してください。辞任少なくともね記者会見やってね謝罪してほしいな。
説明アカウンタビリティですね、
うん、説明してほしい。
説明責任がありますね、う
ん、
国民に対して。
なんで自衛隊送っちゃったのって、あなた嘘に騙されて送っちゃったんじゃないってことで、やっぱりここで記者会見を開いて謝罪をして、そして自衛隊を即時戻しましょう。小泉さん聞いてますか、ということで本日のポッドキャストは、浜金谷のフィッツからフィッシュからお届けいたしました。フィッツというのはフィッツジェラルドさんですね、ここはフィッシュです。それでは私は町田に行ってきます。